タッシーのジョグラジ。
土曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠史が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そしてですね、後半はナイキの厚底シューズについてお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、
もう2月入りましたね。
入りましたね。
あっという間ですね。1月も終わってもう2月は逃げるというんですからね。
うん、
まあ沖縄もちょっと寒かったり暖かったりなんかちょっとよくわかんない
天気ですね。ちょっと体調崩しやすい時期ではありますよね。はい、
私もね、もう先月からくしゃみとか咳とかしてちょっとこれはまずいなと思いつつも
ね。タシーさんなんか最近体調が悪い日が、
そうですね、
続いてますからね。はい、要注意ですね。
それにしても新型コロナウイルスとかね、今なんか那覇市内の薬局ほとんどマスク売り切れ状態って聞きますね。
そうなんですよ。私もなので全然マスクが手に入らなかったので、あの県外の友人からマスク送ってもらって、
すごいですね。マスクがこんなにあの飛び回ってるというか、
そう、もう全然ないんですよ。
あ、でもね、僕私あの専門家というか医師の方に聞いたんですけども、あのマスクって、そのやっぱりエチケットらしいんですよね。
そうですね。
結局このマスクしても、吸わないことはないっていうか、むしろ吸うのは吸うらしいですよ。でそれは自分のその、まあ、くしゃみだとか唾液だとか、そのなんか出すものを閉じ込めるということで、まあなんていうの、防ぐわけじゃないですか。あ、そうなんだって、僕つい本当にこの1週間くらい前にその話聞いたんですよ。も
う
知ってました。
あ、でもやっぱりエチケットとしてね、つけるっていう意識はやっぱり咳込んでる日とかはやっぱりつけていくようにはしてますね。こういう風邪とかが流行してる時以外でも。
だから結局のところは、それはエチケットとしてやってるから、外に出かけるってきて帰ってきて手洗いとあれですね、うがい、もうこれぐらい、あと人混みのにできるだけ避けるみたいな、もう超なんていうのかな、原始的なもう対策しかないみたいな状況みたいですね。あとくしゃみするときはこの手で口を押さえたらダメだっていうね、これも結構長らく生きてきて、これエチケットかなと。そうじゃなくて、なんか、まあ、これもテレビで出てたんですけども、この両腕の肘の内側でくしゃみとか咳とかする方がいいって、
なんか最近よく聞きますね。
でこれはやっぱりそのくしゃみをした手とか、受け止めた手とか、咳とかね、ポンポンってやった時に手を防いだ時にはなんかそこになんかつくらしいんですね。でそれであちこち触っちゃうとこういう菌をばらまくという、これはマスクやってても何の意味がないっていうね。
本当にばらまかないようにしなくちゃいけないですからね。
そうですね。まあ本当にあの原始的にやっぱ手洗いなんだと思って、やっぱ手洗いをぜひ、あれ皆さんあの進めたいですね。
そうですね。やっぱりもう基本の手洗いうがいがね、一番の予防になってくると思うので、
はい、そういう意味で、
はい、
皆さんぜひ手洗いは欠かすことなく。
で私今日はマスクはちょっと、
あ、黒、
そう、
これって
挑戦しましたね。
お、日本人ってそんな黒つけないんじゃないですか。
その友人から送ってもらったマスクの中に黒が入ってたので、ちょっとつけてみようということで。
やっぱ国際通り歩いてても、黒とかを、まあ、マスクあのかけてる方は、やっぱ中国の方とか韓国の方とか、
あとは若い方がつけてますね。
あ、そう、
若者はやっぱファッション感覚で、黒とか
つけてますね。黒いのつけてファッションこれはどうなんだろうというか。
いやでもそれで予防ができてたらね、
まあ 僕なんかも
いいんじゃないかなと思いますけど、
古い人間だからマスクイコール白みたいなうん、白以外はなんか異質なものみたいな。
いやでも今回いろんなマスク送ってもらったんですけど、はい、あの香りがするマスク、グレープフルーツの香りとか、
ああいいですよね、
うん、それもさらになんかメイクが落ちにくいとか、
あ、
うん、女性にとってはねありがたいマスクが、うん、
なるほど、
本当にいろんな種類出てるんだなと思いながら、
そうですかね、うん、私なんて本当マスク嫌いで、
うん、
一応するんですけど、何かの表紙になんかあの自分のカバンの中に入れちゃってるんですよ。
あ、
今日もちょっとカバンの中ガサゴソとやってたら2枚ぐらい出てきて使用済みのが
いつのマスクかわからないやつが、
そうそう、これまだかけられるかなとかって思ったんだけど今聞いたらなんかあのやっぱり外出するたんびにね捨てた方がいいっていうか、
変えてる方多いですからね、
まあ、ちょっとそれは、はい、遠慮したいと思います。はい、
ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM の波にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。というわけで前半はですね、今週のジョギング報告ということなんですけれども、はい、
そうそうそう、先週のね、
はい、
火曜日に、
うん、
まあ、コーチに菅沼コーチからちょっとドクターストップを宣告されて、
うんうんうん、はい、
はい、もうだから1週間まるまる走ってないですね。
じゃあもう特にトレーニングは何もせず、
うん、まあ、なんかね、うん、足の裏だけは鍛えようと思って、なんかあの100均で200円だったんだけど、
うんうん、
足踏みのなんか青竹みたいなね、
はいはいはい、
プラスチックできたやつをこうなんか痛い痛い痛いっていうそんなもんかな、超ブルーですよ、なんか世の中ね、
うん、
こうジョギングしてる人たくさんいるわけなんですよ、
うん、
颯爽と腕を振って
、と、うん、
あ、いいなみたいな、うん、超羨ましいみたいな
しかもそういう時ってね、街中を走っている方すごいもうね目に留まっちゃうというか、
そうそうそうそ
う、うん、
なんで俺だけみたいなねもうジョグラジやってるのになんで走れないんだみたいなもうそんな気持ちになりますよ本当に。
うん、あ、じゃあこの機会にストレッチとかはされたんですか？
あんましてないですね
あれせっかくタシさんのね、もう前からの目標のストレッチ、
そうですね、うん、まあ、
この機会にどうかなと思ったんですけれども、は
い、もうちょっとだけちょっとね、
うん、
休んでからやります、やります、ストレッチ、そしたら今日やります
ね、せっかくですから、うん、うん、これどのくらいまでコーチストップなんですか？
いや、まあ、調子どうですか、うん、って聞いて、もしまだだったら、うん、もう一回ちょっとコーチのところ行って、まあ、ストレッチをやったりとか、これはやっぱりストレッチで、直すみたいな、直すっていうか、まあ、なんか体の歪みがあるらしくて、
うん、
でその歪みをそのままにしたまま走ると、うん、やっぱどっかに負担がかかっちゃうと、
うんうん、
まあ、それは毎回言われてるんですけど、その、まあ、その歪みを若干矯正することによって、まあ、走れる体に戻していこうということは言われてるんですけども、本当に戻るのかななんて思いますなんかちょっと超あのマイナスシンキングっていうのポジティブで、あ、ネガティブシンキングですねそうそうそう、
うんうん、
で、まあまあ、あのもう一点はね、やっぱり今何してるかというと、うん、あの呼吸の練習してますね、まあ、先週もあれ、うんうん、自殺をね、あの、
はい、
まあ、とどまった人の話ちょっとありましたけど、
う
ん、
そうですね、ジョギングで自殺を思いとどまった方もね、
最近はやっぱりその、うん、寝る前とかちょっと忙しくなった時に、
うん、
あの1分ぐらいですけど大きく息吸って、
うんうん、
5秒ぐらい吸って吐くのが15秒ぐらいなのかな、
あ、じゃあ結構ゆっくり呼吸をするっていう、
で、うん、でそういうのを心がけてます、
うん、
最初は1分とか2分とかね、
うんうん、
なんか あのそれでちょっとこう雑念というか、うん、煩悩というのか、
うん、
それがちょっと今、まあ、薄らいでいくっていう感覚はありますので、
じゃあジョギングでちょっとできてない部分を補給で補うっていう感じですかね、
はいはい、
うん、
それぐらいですね、もうみんなが走ってね、なんかこう、いろいろ Facebook とか Twitter とかなんかね、たまたまなんかフォローしたりとか友達、Twitter とかでフォローしてる人がなんかこの別府大分マラソン走ったとか見たとか応援したとかなんか見るとね、はぁーと思いますよね。
なんで走れないんだろうみたいなね、
はい、まあでもなんとかね、ちょっと ここをクリアして、
うん、
次は沖縄マラソンですので、
うん、そうですよ ねもう沖縄マラソンまでもう残りわずかですからね、
まあ、だから先週も先々週も言ったかな、まあ、とにかくタイムはあまりも狙わないと、
うん、
でもう無理だなと思ったらちょっとハーフでもやめるっていう、うん、で、まあ、あんまり無理しないでとにかく、まあ、完走を目指すっていうぐらいで、
うん、
はい、頑張ってみたいと思っています、
うん、まだトレーニングの再開はいつになるかわからない状態、
まあ、でも今週中ぐらいにはね、うん、なんとかリカバリーしたいですね、
うん、調子的にはいかがですか、1週間休んでみて、
うん、普通に、まあ、大丈夫ですよ。
じゃあ結構回復してきているのか。
回復してると思う、
うん、あ、そうなんですね、うんうんうん、
でこれでなんかあと10キロぐらいパーンと走りたいなと思うんだけど、
でここでやっぱりいきなり走ったらまた戻っちゃいますからね、
あんまり歩いてもダメなっていうんで、
要するに
コーチがいるんですけど、そのコーチが後ろから見たら、うん、あ、もうかばって歩いてるから、
うん、
あんまり歩きすぎてもやっぱりそれも負担かかるんじゃないですか、なんかね、こんなどんよりとした空気でさ
しかもね、今日とか曇りですからね、ちょっと気分もちょっと落ち込んじゃいますよね、
プラスなんかさっきも話したけど、その私がここにも着てきたそのスウェットのジャンパーというか、
はい、
忽然と消えて、あ、またまたこれ言ってしまった、またここのマインドに戻っちゃうけどなくなっちゃったんですよ、どこに行ったかわからない、
どこかになくしてしまった、
はい、
誰か見かけた方はね、ぜひターシーさんのところに、
ね、はい、名前書いてないな、そういえば
やっぱりでも気分落ち込んだ時にやっぱりなんか重ね重ねなんか、
ね、悪いことがね、
悪いこと起こったりしますからね、
そうですね、
これはやっぱり寝る前に呼吸を整えて、
はい、うん、今でも呼吸整えたいですよ、はい、
もうじゃあジングルの間に呼吸を整えておいてください、ツイキャスの方コメント来ています、ダンリーレンさんからいつもありがとうございます、アヤネル、ストレッチの他にも筋トレやってジェイソン・ステイサムを目指しましょうっていうこと来てますね、うん、
筋トレね、
筋トレ、タシさん筋トレは、
あ、嫌いだな、
あ、嫌いですか、
あの筋トレはね、うん、本当に嫌、昨日は実はそういうこの今走れない時期に、うん、トレーニングしようかななんて思って、うん、まあ、スポーツショップに行ったわけなんですよ、うん、結構ありますよね、いろいろね、
うんうん、
まあ、手頃だなと思って、
はい、
でも、ね、思うのはこれ多分1週間でやめるだろうな基本的に、ね、きついのは自分でやりたくないですね、なんかそのなかなか手が出ない、
じゃあちょっとコーチとか見てもらってる時だったらできるけど、一人だったら続かない、
できないね、
うん、でもやっぱりそういう方多いですからね、うん、
僕はだからわりかしストレッチはちょっとなんか、バカにしてるわけじゃないけれども、うん、なかなかそうかからないですけど、筋トレはなんかやるんですよ、体幹トレーニングとか、でも大体2日やって、なんかあれっていつやったっけみたいな
ちょっと三日坊主になりがちというか、
はい、
うん、
だから、まあ、多分これ買っても、
うん、
ね、ただの荷物になるんじゃないのかなって思っちゃうんで、
そういう葛藤があって、もうちょっとグッズは買わないっていう、
そうそうそう、グッズは買わないとできないと、できないと筋トレもできない
これはどうしたらいいんでしょうね、
はい、だからちゃんとね、そういう自分を追い込まないとダメですね、はい、
まあ、筋トレもね、なんかちょっとずつ取り入れられたら、こういう、ね、はい、怪我の時とかはいいかもしれないですね、
はい、
ここでジョグラジスポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉リッカリッカ湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシ茶、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、ホームページは那覇線 .com、NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて、4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、筋入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ポンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョブラジオ聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。というわけで後半はですね、まあ、今年入ってからねナイキの厚底シューズが何かと話題になっていて、はい、
そうですね、
ジョグラジでも一回取り上げたんですけれども、うん、その厚底シューズがね、はい、あのオリンピックで使用できるかできないかっていうね、うん、あの問題があったと思うんですが、はいはい、そちらがね最近のニュースで、はい、ちょっとご紹介されていたので、うん、はい、1月31日ウォールストリートジャーナルからですね、はいはい、ナイキの厚底シューズ世界陸連が禁止見送りということで、うん、はいはい、あのもう禁止はちょっと言ったら取りやめということでね、まあ、
そりゃ そうだよなっていうか、
よかった
よかったし、なんかまあ、なんでこれがこういう問題が起こったんだろうみたいな
ねえ、なので東京オリンピックで使用可能になったということでね、うん、うん、本当にオリンピック直前ですから、ここでねこのシューズ使えませんって言われたら結構大変ですよね。
まあ、うん、でもね、これなんか世界陸連が新規則で、
うん、
靴底の厚さを最大40ミリと規定したって、まあ、
はい、
まあ、あんまり暑かってもね、それは、うん、それはなんていうの、靴じゃなくなるよねっていうか、
うん、
なんていうの、
うん、
あのなんていうの、あ、厚底シューズというよりかは、うん、なんか背を高くするなんかシューズみたいになっちゃうし、うん、あんまり高くしすぎるとこれは靴じゃなくなるよねっていうのはわかるんだけど、うん、なんで40ミリなんだろうっていうのはまあよくわからないし、うん、なんかカーボンファイバー製のプレートは、うん、なんかペーパーフライの既存モデル同様1枚までと使用可能としたっていうから、うん、なんかまあじゃあこの中だったら何でもいいということになったのかななんていうのはちょっと、ね、
そうですね、この厚底シューズもね今のものだと36ミリなので一応ね、うん、40ミリの以内に入るということでね、はい、うん、まあなんとか、うん、この、ね、規定ができたけれどもその中には、
はい、
うん、ちゃんとね収まるような仕様になっているということで、
これでもね、うん、ワールドアスレチックス、まあ、これ世界陸連なんですけど、
うん、
これこういうなんかそのあ曖昧な、まあ、曖昧なというか一つの区切りをつけたんだけれども、
うん、
一回なんかこういうのを検討しなくちゃって言ったから、
うん、
逆にこれベイパーフライの注目度集めちゃって、うん、たんじゃないかなと思うんだよ、
ね、えどんどんどんどんこれ問題になればなるほど宣伝になってますよね。
宣伝になるよね、
うん、
もう他の靴なんか、まあ、昨日もあのそのスポーツショップ行ったって話しましたけども、うん、やっぱりみんな目に行くのはナイキのこのベーパーフライシリーズっていうか、
うん、
そのズームとかなんかそのエアズームとかなんとかね、
うん、
そういうところに行くわけですよ、
うん、
もう他のところ行かないですよ、うん、ここまで注目されると、
ね、そうですよね、うん、しかも新規則であの4月30日以降の大会で使用できるシューズはあの大会前の4ヶ月間に市販されていたものに限定するって規則ができたので、うんうん、あのナイキの技術にね対抗して厚底シューズを他社が作ろうとしても、まあ、4月30日までにねあの販売しててこの4ヶ月間 大会前の4ヶ月間に市販されていないといけないっていうことなので、
今から開発したと無理だよ、ね、
結構難しい感じになってて、本当になんかナイキ応援みたいな感じに、ね、なってるぐらいの、
まあ、だから、ね、あんまりこれ最初に騒ぎすぎちゃったのが、ちょっと逆になっちゃったんじゃないかな。他のメーカーがもしかしたらそのナイキのあの靴ってちょっとね、おかしくないってクレームつけたかもしれないけど、なんかそれがゆえになんかそのこのナイキの製品でもってなんかこの厚底の、ね、高さを決めたりとか、カーボンの枚数を入れたりとかしちゃったから、ということはこの範囲内だったらいいでしょっていうことになるんでむしろなんかナイキのその製品を後押ししちゃった結果になったんじゃないかな。
本当にね、ナイキ応援規定みたいな感じになってるなっていうのが記事を読んで思ったので、
他のシューズもやっぱりいいことはいいし、
そうですね、
やっぱり今度の箱根でも、あの記録出した区間賞とか区間記録出した選手の中にも厚底シューズ履いてない選手もいたわけだから、それぞれシューズの性能って良し悪しはあると思うんで、でもここまで来るとじゃあどっち履こうかっていう、このその厚底か厚底じゃないみたいなところの厚底じゃないところのシューズのこの性能の良さって、じゃあ一体何なのかっていうのが分かんないと買いづらいよね。
ねえ、これ本当になんか靴選び難しくなってますね。難しくなる。
ナイキの厚底って決めたらその、それも製品何パターンがあって、ものすごい、その駅伝で箱根駅伝出てる人なんかのは多分3万ぐらい超えるやつなんかね、なんかモデルの箱根って書いてあった、それでもそれ以外にも練習用だとかいろいろあるわけね。でもじゃあそのね、ナイキ以外のシューズで、そうじゃないシューズを見たときに、何をこうの良さで、ね、俺これ買おうとかってなっちゃうのかがもうなんか分かんなくなってしまいましたね。
だからこれからね、他のメーカーさんもどんどん厚底路線に、行っちゃうのかっていう。でも厚底じゃない方がやっぱり好きな方もいらっしゃるでしょうしね。結構これね、今後ちょっともう本当にシューズメーカーそれぞれがどういう風になっていくかっていうのが気になるところですよね。
でもね、もっと言えばっていうか、こうやっぱりフルマラソン、さすがにフルマラソンとか、ハーフぐらい走るとやっぱ長距離になってしまうんで、やっぱそれなりのそのケアっていうかね、負担がかかるのか、こう瞬発力っていうか反発力があって、走りやすいのかってあるんだけど、もっとなんか5キロとか10キロぐらいでも走れて いいようなシューズがあれば、それでもいいと思うよね。
そうですね。今回ね、東京オリンピックも、目前となってきていますけれども、他の、他社の製品もし作るとしたらオリンピック4ヶ月前までに、発売しなきゃいけないということで、これ現実的にどうなんでしょうね。
だから
結構厳しいですよね。
みんな多分、でもみんなその同じ靴履いたら、誰が速くてもいいじゃんって思わない？
本当にもう
みんながその同じ靴履いてて、用意ドンってやって、したらみんな同じだからしょうがないよねって言って、なるよね。
でも特に今回の、箱根駅伝とか、本当にもうなんかみんなお揃いのユニフォームかっていうぐらいね、靴が、同じでちょっと色違いぐらいな、
だからもうそこまで来るとなんかもうその優劣ってだからやっぱ選手の力になる、最終的に、
だからね、こんなに着て、どうこう言わなくてもよかったんじゃないかなと思いつつも、ナイキにとってはちょっとラッキーな展開になったのかな、っていう感じですね。ということで後半はナイキの厚底シューズについてお届けしました。今週もそろそろエンディングのお時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。来週のタシのジョグラジオですね、収録放送になるんですけれども、
来週はあれなんですが、ちょうど建国記念日ってね、休みなんですけど、2月はなんか、 今年から天皇誕生日が1日増えて、うん、なんと2日お休みになるというね、
お、
はい、
ねえ、
ちょっとラッキーな感じで、うん、はい、
はい、というか祝日ということで、ね、まあ、収録放送なんですけれども、はい、まあ、タシさんは、ね、沖縄マラソン直前ということなので、うん、ちょっと、ね、意気込みなんかを、ね、
はい、
はい、お尋ねしていければなと思ってます、はい、うん、その時、ね、調子が、うん、戻っているのかどうかがちょっと気になるところでありますが、
はいはい、調子見ながら、はい、
そうですね、調子見ながら、はい、さて次回のタシのジョグラジは2月11日火曜日午後4時から収録放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのタシこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。
また来週。